ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。洋和会ラジオをお聞きの皆さん、明けましておめでとうございます。斉藤先生、今年もよろしくお願いいたします。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくね。
はい、1月2日ということで、斉藤先生、昨年は盛りだくさんでしたね。
盛りだくさんや、盛りだくさんすぎたで、
ちょっと思い出せない感じですけど。
いやいや、思い出してしもたよ、はい、ちゃんと数えたら何や、18回ぐらいやったで。洋和会ラジオ含めて、洋和会も入れて、
洋和会ラジオはですね、なんと25回を超えたんです。
それ5回でしょみたいな、そんな青なこと言うことだってしゃあないな。
昨年、一昨年ですね、の12月25日から始ま
って、そう
クリスマスから始まり、
そう
丸1年経つという
ね。えこれは偉業だね。
そうですね、
ね、そろそろ1年続けんのちゃうか思ってん
ね
ん
ですね。ちょっと私もですねって言ったらあれなんですけど
あ
の続くのかなと思ったんですけど、年を超えるとは思わなかったですね。
そうだね、
はい。洋和会も日本全国で開催いたしましたし、なんと洋和会とうとう海外に進出しまして、上海でも
進出しちゃったね。
開催いたしましたね、熱烈歓迎の、
あの写真ちゃんと洋和会の、はい、なんか出てるよな。
フェイスブック、
フェイスブックっちゅうねんな、
はい、上がってますよね、
はい、上がってる
そうです、はい、うん、はいはい。問題解決を学ぶ仲間たちがどんどん増えていくのはですね、実感できて私もすごい嬉しいです、ね、
嬉しいな、
はい。要はのそういえば和の歌もできましたしね。
できたできた、
はい、あれにつられて、
あんまり歌ってへんけどな最近洋和会で。
最近そうですね、洋和会、ね、が最後だったのが上海っていうのもあります
ね、うん、そうそう、まあそうやな、上海で会うたいんかったな。
ですもんね、また
ちょっと周りのな、はい、中国人の人にちょっと気ぃつくてな、瓶投げられたらどないしようと思いながら、はい、でも騒ぎまくりすぎてるやろみたいな、
はい、ね、さすがに歌は歌わなかった、
歌わなかった、
はい、洋和の和の歌もできましたしね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
はいはい。そんな洋和会の仲間たちに今年も斉藤先生から愛のこもった素敵な年賀状を差し上げたいと思いますので応募方法は後ほどお知らせいたします。はい、はい、楽しみにしていてください。いや、
あのな、ええねんけどな、はい、愛のこもった年賀状ええねんけどな、はい、チラッと思うね、はい、誰喜ぶんやろうみたいな。
もう洋和の和の仲間たちと問題解決を学ぶ全国の皆さんが、いや全世界の皆さんが喜ぶ。
いやー、それはもちろんこれ洋和会のただけん当たるで言うと、みんなおおみたいになるか分からへんけど、まあ、そんなことないわな、はい、すいません、は
い、いえいえ、あの皆さんが喜んでくれますんで。
ああ、そうやな、人の喜びは僕の喜び、
はい、そうですね、
はい、僕の喜びはみんなの喜び、こんな感じやな、はい、それでいきましょうね。新年やし、
新年ですね、はい、
寒いな今日な、うん、まだ寒いですね、風邪ひかんようにな
ってきな、はい、もうとしてきましたね、はい、はい。さて今日はお正月スペシャルということなんですけども、うん、昨年も洋和会お正月スペシャルということで、はい、先生の夢を1年前にお聞きしたんですね。
びっくりした。はいはい、すみません、はいはい、はい、それで、
うん、何と答えられたか覚えていらっしゃいますかね。
いや、俺おでんやりたい言うたんちゃう。
あ、そうです、そうです、うん、はい、お料理屋さん。
いや、これはもう長いことずっと思ってんねや。そやからここにね、時々、はい、このここの事務所を斉藤食堂って呼んでんねんけど、斉藤食堂でおでんを食べた人は数多いと思いますよ、
はい、うん、もうすでに斉藤食堂になってますもんね。
そうそうそうそう、
はい、あのおでん屋さんを開きたいということで、うん、ね、はい、うん、先生がお料理を作る日があって、問題解決もと同時にささっと料理をするっていうことですよね。
いいね、その雰囲気ね、
はい、うん、先ほどえって言われたのは何だったんですかね。
違うね、
今年の夢、
今年の夢言えよ言われたらね、
おでん屋さんという
わけ、またおでん屋って言うたら、なんやこの人同じことしかよう言わんのかみたいな、頭に問題あるぞみたいな言われると困るなと思って。
あのずっと思い描いてる夢ですからね。
いえ、まあなんかちいこいけどな。
いえ、あの素敵な夢ですよね。いえいえ、私もあの1年前にですね、お正月スペシャルということで、どんな年にしたいか、2012年はどんな年にしたいかと言ったんですけれども。
嘘。あ、はい、あの時ね、君は今の会社でね、 みんなから尊敬されるようになりたいんやみたいなことを言ってなかった？
うん、まあそれも言ったかもしれないんですけど収録が終わった後にですね、収録中に申し上げたのは、この妖話会と妖話会ラジオをもっともっと大きくしていきたいって言ったの申し上げたんですね。はい、その夢は2012年にほぼ叶っていまして、
叶ってるね、
はい、大きく大きくなりまして、いや
それはあなたの貢献ですよ。
いえいえ、とんでもないです。お聞きになってる皆さんのおかげですね。
あ、そうですね、はい、はい、すみません。
ただ一つですね、実現しなかったものがありまして、うん、それがこのラジオの公開録音なんですね。
ああ、
はい、ゲストさんはいっぱいお招きした
んですけど、いっぺんなんか春に桜を見ながらやろうなんて言って、
はい、
超寒かったみたいな、
超寒くてであっという間に散ってしまって、
ああなんかそんなね、
はい、日を改めて
ごめんねみたいなね、
言っているうちに妖話会がポンポンポンポンと入ってきて
しま
った
んで、そうですね、はい、失礼いたしました。その時は応募された人にね、
そうです
ね、何人か来られることになってたのにね。
そうですね、なので代わりにゲストにお呼びしたりとか、また次回、ね、あの優先枠でお呼びしたりとか、
ね、ああそういう配慮してあげるといいね、はい、でも誰か覚えてんやろ。いやそんなこと言ったからな、はい、覚えてる覚えてる、ちゃんと記録に残ってるもんな、
はい、裏方の方が大丈夫ですと言っているので、はい、はい、大丈夫です。
裏方って失礼な、表方でしょ。
表方ですね、
僕が裏やんか、いつも
バックオフィスの方ですすいません、
はい、
はい、ですね、なのでぜひ公開録音を実現させたいと思いますので、
あ素晴らしい、ね、
はい、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
はい、それでは本日も正月にかかわらずゲストの方をお迎えしています。それでは自己紹介と、せっかくお正月なので2013年にやってみたいことをお伺いしたいと思います、うん、それではお願いします。
はい、はじめまして、ジュジュと言います。
ジュジュ、あ、僕の好きなあの、なんや、あのシンガーや。
あ、それ僕ですよ多分。
なんでや、あれおんねん
実は
あの、ほんまかやな、女装してか、
何私も大好きな方ですけど、ほんまかやな、同じ発音ですか？
ジュジュというカタカナで、ジュジュという名前でちょっと弾き語りでずっと音楽活動をやってたので。
ほんまに？
はい、あの、まあ、その辺のお店とかでですけど。
あの英語のやつはちゃんとこうデビューしてんのに、あのものすごくみんなからこうなんていうの、あごめん、なんか変なこと言うだわ。
妖話界でデビューするです
か、ね、あそうやな、
それは次妖話界デビューして、
ね、あほんまやな、あ素晴らしいな。
小泉さんうまかったです
小泉さん、はい、
あ小泉さんね、あの妖話界の歌作ってくれた人ね、
はい、いいライバルが生まれていいかもしれないですね、
妖話、妖話、
妖話、妖話の妖話の歌ですね、はい、
そのうちね、はい、妖話界バンドでも作りたいよね。
いいですね、
うん、みんなこう、はい、集まってね、
そうですね、あの名乗り上げていただいたりいただきたいですよね、
う
ん、僕ドラムができます、ギター弾きますとかですね、
うん、でもなんか偏りがあるか分からへんな、
あ、うん、かもしれないです ね、
そうね、でも今日はこの話じゃないよね、はいはいはいはい、
お名前と、はい、
はい、
お名前言った
すいません、はい、自己紹介と、
はい、はいはいはい、と2013年やってみたいことですね、はい、2013年やってみたいことは、あまりちょっとここで大きな声では言うとちょっとあれなんですけど、トライアスロンをやってみたいなと思っています。
あすごいやん、別にな、そんな大きな声で言うてもいい、おっちゃん、
もう電波乗ってます ので、そうすごく大きな声にはなってると思うんですけど、はい、やってみたいですか。
はい、
あなるほど、
いやそれは大したもんだ
ね。そうですね、
あの今、はい、練習をしててですね、あ、まあ、練習自転車と、はい、走るのと、もともと水泳部だったんです。水泳部
で、なるほど、
で、はい、やってます。で、まあ、始めたきっかけはあの、2年半ぐらい前ですかね、もう3年近く前ですけど、はい、体重が非常に増えましてですね、70時、もともと学生の時56ぐらいだったんですけど、うん、71になってですね、結婚したあたりなんですけど、
15キロか、
で
幸せ太りだったのかもしれないですけどね。
そうですね、はい、でそれから、まあ、運動をちょっと始めてですね、
はい、
で、まあ、だいぶ減ってきて65ぐらいになってきて、はい、あもうこれ限界かなと思ってたんですけど、はい、まあ、そこでまた食べ物をちょっと調整をしてですね、
はい、
そうしたらまた56まで戻ったんですね、
はい、2年で今すっきりされてますもんね、はい、
で、まあ、この勢いに乗ってですね、せっかく3つ始めたんで、じゃあトライアスロンもちょっとやってみたいなと。
素晴らしい、
そういう、素晴らしいですね、
これは素晴らしい
ですね、はい、続けることも素晴らしいですしね、うん、3つあの全部できるっていうのも素晴らしいですね、う
ん、別にあれ一つ一つ距離短いと、もうトライアスロンって呼ぶの、
ああそうだよな、そうですね、
うん、そうやな、まあちょっと距離縮めたらな、うん、楽勝やな、
そうそう、うん、ショートとかあります
よ、ね、あショートかいな
ショートデモでも3つやるのは結構、
ね、まあ、3つやるの大変
やな。しんどいですよね。じゃあその成果
も、
う
ん、でも冬場はやれへんやろ。
冬場は寒いし。あ、でも冬場はあのプールで泳ぎますからね。あの屋内プールと自転車はちょっと寒いかもしれないんですけど、
ね、あ、なるほどね。面白いね。
面白いですね、うん、じゃあその成果を1年後にぜひ報告いただきたいと思います。
はい、ぜひ報告させていただきたいと思います。
はい、ではせっかく来ていただいたので、はい、ぜひ斉藤先生のご質問も。ここからが 本題ですもんね。
はい、ですね、私モンバイ発見プログラムやった時も受講した時20代後半ぐらいで、もう結構前なんですけども、うん、
はい、
で、まあ、その時いろいろこう、まあ、それを会社で、まあ、組織もちっちゃい会社、そんなに大きくない会社だったんで、いろいろこう提案して、ああいいねっていうことを結構言われたりして、はい、すごい役に立ったんですけども、うん、まあ、それから結構年月を過ごしていくにあたっていろいろな人と接してきてて、特に今なんですけれども、頭の回転の速い、でしかもあの声の大きい人と話をするときに、まあ、特にそれが上司とか上司の上司だったりする場合ですね、
はい、
こう僕はこう正しいと思っていろいろこう調べて言ったところで、なんか、まあ、上げ足っていうと怒られますけど、まあ、こうそれはこうでしょこうでしょってガーッと言われたときに、
はい、
その時はなんかこう勢いに負けるのと頭の回転が速いので機敏が利くので、どうも説得されてしまうなというのがあるんです。でも後からいやいやいや、あれはやっぱこれはおかしいなということで、はい、なってしまうことが結構多くてですね、
うん、
まあ、これがちょっと最近よくあるので、うん、なんとか解消する術はないかなと、その瞬発力っていうんですかねっていうのが悩みなところなんですけれども、
は
い、これがちょっと今日の質問っていう。
これはなかなか難しいよね。はい、
ですね。
あのね、実は俺さ、
はい、
今の話聞いててな、
はい、
俺ちょっとね、今一生懸命今日はあとで一言言う言われてそれこう考えちゃうのよ。で今なんか質問言うててさ、急になんかこう来るじゃん。ほいであれ何やったっけ思うてな、ごめんね。
急はないですよ、本題ですよ。
いや本題な、それで何やったっけ、何賢い人がいっぱいおる、
賢くて声の大きい、
声の大きい、あ、声の大きいやつかなあんな。まあ僕のは声大きいだけだけど、これで何言い返せない、
うん、あのその時はなんかこううまいことこう、ああそうなのかなと思わされてしまうみたいな。
あ
で後からやっぱりこうそうおかしいねっていうことで、
うん、あのな、俺ものすごい面白いと思うのはね、今のやつその賢いと声大きいってやつあるやん。でおそらくね、はい、声の大きいということに引っ張られてるような気がするよな。で普通はな、
はい、
俺なんかあの今のやつでよう分かんねんけど、はい、声大きいってとにかく一人で喋りまくるわけよ、ね、そうするとね途中でこの入り込めないみたいなやつでね、これあまあそうなんかなと思って終わってみてしばらくやってから、でもちょっとおかしいよねってなるの。そうするとね、俺おそらくね、そういう人たち、それで俺はそういう人たちも時々会うねんけどもね、はい、僕は途中でね質問を入れるっていうのはすごくいいと思ってるわけよ。要するにペースを変えるわけよ、相手のペースを変えちゃうみたいな、
はい、
で、あの大体いろいろ言うて、え、でもそれってこういうことないんですかねみたいな、
はい、
そのともかく相手の声が大きいのと、それからもう一つね、声が大きくてなんとなくこう賢そうに見えるっていうのは自分のリズムとかもストーリーみたいなの決めちゃってね、そいつをどんどこどんどこ寄っていくんやと思うわ、
ね、
とするとね、桃子は自分でそうや思ってんねんから、ともかくね、愛の手途中止めさせられると困っちゃうんじゃん、
はい、
だからともかく全部言い切るっていうのは基本やろうと思うわ、はい、だからそうなるとね、まあ一つはやっぱり僕はだいたいそのペース変えて純粋に、え、でもそれってなんでなんですかねみたいなことをね、途中で質問を入れていくっていうのはすごくいいと思うよ、はい、それも純粋に自分でこれそうかなみたいなやつを入れていくっていうのはいいと思うな。だから僕はあまりその議論に勝つっていうことを目的にしたことないのね、
はい、
で純粋に分かれへんこと分かれへん、あ、それおかしいんちゃう、いやそうかなみたいなことをやっていくっていうのは俺いいと思うよ。だからおそらく最初にあなたが言い始めた時にね、はい、相手がすごくキレる人で一つやろ、 それから声が大きい、はい、2つ目の、はい、3つ目がその上司という言葉を使っているのね、はい、つまりなこれが例えば自分より部下みたいなやつや、はい、そんなやつおれへんやん、はい、要するに一緒に顔色を見ようとしてね反応を理解しようとするじゃん、だ上司っていうのは同じように自分の部下に対しては思ってることわーって言うた方がねきっといいんやろうと思うかな、だからまあ一つのレッスンとしては、はい、自分では自分よりも、下に、まあ、部下になるような人にはそういう言い方はしないんやっていうようなこと、はいはい、でいつもね相手に問いかけるみたいな、僕を思ってるのどう思うみたいな、はいはい、そういうふうにするといいよね、うん、だからおそらく今あなたが想定している上司の人たちっていうのはそんな大したことないんだからなきっとほいでおまけにあなた後で考えていやあれやっぱおかしいよねって思ってんねんから、はい、やっぱりそれはねちゃうよ、うん、あんまり最初からそんな気にせんでええんちゃうの、
はい、そうですね、うん、まあ、さっき議論を勝つための議論じゃないっていうことをおっしゃってる、うん、確かにそういうふうに場を、まあ、その人たちと話をするときにでも、うん、いい結論を持っていきたいために議論したいんですけども、どうしてもそういう人がいると勝ち負け、まあ、その人も口ではいやみんな意見言ってよ、考えみんなの考えを聞かないとっていうようなこと言うんですけど、もう何か言うとこうブーって言ってくるので、まあ、私だけじゃなくて他の人も含めて教鞭っていうのが
分かるから、いやそやけどそれはな、うん、それはもうそういうふうに建前だから言うねんけども、やっぱり自分で思ってることを相手に納得させようと思ってるからやろな、だからその間にやっぱり割り込み入れるっていうのはね重要かも、うん、これが昔僕が前におったコンサルティング会社でね、いつも研修やったらしいんです、かなりそのアドバンスの研修がニューヨークだった時にね、議論を途中で妨げるとかね、議論の内容を変えちゃうっていうことをね、はい、教えてたよ、
あ、なるほど、
つまりそういうことを教えるぐらいね重要やっていうことやったね、で俺あれはまだ覚えてるね、はい、へえってそんなしょうもないこと教えんねんやと思って、ね、でも考えてみたら、はい、コンサルティングの世界っていうのは周りはもうみんなでな、はい、何としてのコンサルタント間違ってるでみたいなこと言うだろうみたいなやついっぱいおるから、ほいで自分らの世界にダーッて入ってくると、いやそいつをプッとこう変えてしまうっていう、だからそういうことを教えるっていうことはやっぱりそういう人たちがいっぱいおるいうことだよね、はいはい、だからそれだけ突っ走っていくと、はい、やっぱり困ったことになるし、ほいで俺はな前のクライアント、今クライアントでね、やっぱり業績のすごくいい部門のな部長なんかはやっぱり自分のやってきたことは何としてでも正しいから、もうそのことわーって言いまくるわけ、うん、俺からしたら全然正しくないね、それは昔よかったんやけど今あかんじゃんみたいな、でもね自分のやっぱりもう信じてることはともかくわーって言って、お前とこれやからあかんねんやみたいな言うやん、いやでもそれちゃうんちゃうのとっていうことを言うてやらん限りね、そのトーンでいくとな、やっぱり業績の悪いところはシュンってなってるところにさらに追い打ちをかけるんだな、だからあんまりねやっぱり正しいことっていうのは、まあ僕らはファクトに忠実になるんやって言ってるわけやからさ、だから事実って、でだからそういう時にね、いやそれってなんでそうなんですかね、例えばね参考になるかどうかわからへんねんけども、まあ僕言われへんけど、ある重要な会議こう出ててね、はい、そこの、いつもこう発言する発言力の強い、まあ言うて声の大きい人っていうのは、はい、まあ日銀出身者でね、はい、すごくできる人なんですよ、はい、ね、だこの人がねこう言うやん、はい、で俺はいや僕こう思うんですけど、いやそんなことないでしょってこう言われるとね、はい、普通やったらだよねみたいなのが分かるんだよねいやこれね、でもねおっしゃってる内容っていうのは限られた情報をもとに導かれた結論であって、はい、僕から見ればそのことを判断するには情報量が足りないと、はい、ね、それで重要な情報も漏れている、 だから間違うた結論になってるって僕は言うてるんですみたいなことをこう言うとね、普通はあの自分がこう知ってる範囲の中で導き出した答えっていうのは正しいって普通みんな考えるやん。ところがいろんなロジックであるとかその情報ってどういうものが重要であるかみたいなことをこう習ってる人間っていうかな、いやこういう情報も本来見ないとその結論出てこないじゃないですかっていう言い方言えるわけ、そしてやっぱ驚くもね、要するに自分たちのだって限られた情報の中から判断してたわけやんか、ところが僕なんかはいやそれだけでは無理やから、いやこういう情報見るこういう情報、そうするとこっから導き出されるのちょっと違った結論になるんじゃないのかなっていうとね、それは驚くと思うよ。だからやっぱり僕らはやっぱりファクトに忠実っていうのかな、それから疑問を持つ、疑問を持ったら質問するみたいな、そういうことをやるとな、あのええんちゃうのかな。だからあなたの最初聞いた時に俺もちろん別の質問考えてないけど、ある時はなこれはあんまりね重要じゃないかもって思ったよ、あなたのことはそんなに、気にすることじゃなくてね、割と簡単なことちゃうかって思ってってなこと言うと、
はい、
そもへん、
はい、そうですね、おっしゃる通り聞いてると、
うん、
はい、
そうやね、
ファクトベースっていう大きな武器がありますからね、
それがその時にな、あなたも合わせて声を大きしたかんで、そうすると どんどん声の大きさ大会みたいになって
ます。そうなんです
、いやそやからもうそこはリズム変えるとかな、
確かに
質問で流れを変えるって
ことですね、うん、そういうことが大事だと思うわな、
だんだんこう大きな声の気合の入れ合いみたいな、
わかるね、あれはな自分で大きな声やりながらな、このオーケストラのこのグワーって盛り上がりをね自分でこうもう感動してるんやと思うな、それ変えんとな、
流れをこう変え
て、変な音がプンと入るとかな、
わ、かりました、ちょっと次回からそれで
一遍やってみ、
はい、
それで君解釈 B になったらまあ言うといて
議論に勝つのではなくファクトベースで戦うということですもんね、はい、大きなあの問題解決の武器を持ってるので、あの戦っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、先生久しぶりですが、お正月ですので本日の一言、ちょっと懐かしいですね、はい、
いや懐かしいってあの
このところだいぶ聞いてなかった
な、聞いてない、はい、違う違う、僕な、
はい、
あのこの弱かれラジオっていうのは、はい、いつもな、
はい、
質問ない弱かれへんやん、ほいで、はい、だいたいその今日の一言は長いこともうやってなかったやん、でずっと終わったと思ってたんや、ほいで急に今日の一言とか言われるとね、俺今日の小言言いたくなるよみたいな、なんやそれおもろないな、
小言はディレクター
が、ああそうかいな、そうか
い、原稿を見て、お今日は今日の一言があると思ったので、はい、
そうかいな、
そうですね、
今日の一言はね、はい、僕は、はい、人からね、
はい、
質問をいろいろ受けることを積極的に望んだらどうかなって思うね。これなんでそんなことを思ったかというとね、
はいはい
はい、実はこれね、まあゲストの人の質問なんかあるやん、
はい、
実は多くの場合は初めてなんですよ、
はいはい、
初めて聞くわけ、
はい、
とするとね初めて質問を受けるから初めて考えるんですよ、ということはそこにね、
はい、
自分でなんか頭の中の深いところかなんかにあったやつが、その質問に目覚めてね、
はい、
表にわって出てくるんです。
あ、
で、
なるほど、はい、
もちろん質問されて答えるやん、答える時に言葉で、はい、話し言葉で答えてるでしょ、はい、話し言葉で答えることによってやっぱり自分の脳にこう考えがインプリントされていくんだろうと、
は
い、
あ、
だから、
はい、
僕はさっきね質問をできるだけしてもらうようにって、そんなん普通この妖怪ラジオやったら設定としてはあんねんけど、はい、逆に普通の場合、まあ、普通の環境、はい、日常生活なんかの場合やったらね、はい、人に質問して、質問いっぱいこうすると相手の人もいろいろ答えてくれる、はい、それである時にはなんか僕に聞きたいことないって言ってもいいし、それで質問を受けることによってね、はい、やっぱり新しい世界に気がつくっていうことがあると思う、だから、 これ洋和会ラジオで、まあ、25回ってあなた言うたよな、はい、そうするとね25回中もう数えてないけどほぼ全ての質問っていうのはあこれそうやなそういうことあるんやなっていうようなことでね、はい、でその場その場でまた自分の頭で考えてそれに対する答えを言うていこうとするやん、
はい、
でこいつは僕にとってみたらねまさにこの進歩してるんやと思うね、
はい、
でこれがなかったらねずっとそのままのところにいるんやろうと思うよ、
は
い、つまり本を読むとかそういうことではなくてね、はいはい、人から何かを尋ねられてそれに答えてまた相手の人が何か質問してくるという中でね、はい、自分の奥に眠っているものを引っ張り出すとか新しい考え方を自分で構成するとかね、
はい、
そういうことを、
はい、
が生まれるんやろうと思うな。で僕は質問する力っていうのと対話する力っていうのを企業で教えてんねんけど、
はいはい、
そういう視点は言うたことないのね今まで。これちょっとまた今度バージョンアップだなと思って。
そうですね、はい、
うん、つまり自分を賢くしようと思ったら、はい、人に質問しようで、うん、質問してもらうみたいな、はい、で大抵ね質問するとあえて答えんねんけどその時にそのことを考えるんですよ、
はい、
あれなんでみたいな、ね、だからその時にその自分自身のその考えを広げていくためには、うん、
はい、
誰かとの対話をやらないとあかんちゅうことだね。
ジュさんのゲストの方もこうその場でどう切り返したらいいかっていうのでしたし、以前何人か来られた方も会議でうまくもまとめられないっていう方もいらっしゃいましたよね、うん、私も本当にこのラジオ厳しいんですよね。私も何も原稿当日に渡されて読むっていう、
かわい
そう
な、
はい、で質問ももちろんわからないので
まあ
私もドキドキしながら
ドキドキだよね、
そういうことではないにしろドキドキしながらこう毎回臨んでいるので、多分おそらく一番妖怪会ラジオに出ている時が頭が活性化されていると思うんです、
ね、ああそうだね、
はい、
あそれは君よかったな、
だからすごい多分一番弟子だろうなと思っています。
君なんかタオルで頭キュッキュッキュッキュッキュッキュッって磨いてるみたいなもんやもんな。
そうですね、はい、なのでお聞きの皆さんも一回一度ですね質問を聞いたらこう止めて自分だったらどうだろうって考えていただいて、まあいいね、斉藤先生の答えを聞いていただく
と、ね、やるじゃん、
いいかもしれないですね。
やっぱり新年やな、
新年ですね、1年経ちましたね、
私いいね、人の成長が見えるな、
やっぱり1年も続けていくとなんか
そりゃそうだよね、
いろいろなことが出てきますよね、はい、
だね、
はい、
素晴らしい、
はい、今日の一言ですが、人から質問を受けるように多くしてもらうようにするということです
ね、うん、で自分からもそのためにはいろいろ質問していく、
していく
世界を広げるためにね、
はい、うん、眠っているものを引っ張り出すっていうのはなるほどと思いました、
うん、
私もいろんなものを引っ張り出されているような気がするので、うん、
だからおそらくな、はい、自分であんまり他の人と話しなくなったりするとね、はい、やっぱり良くないんだろうな、世界が小さくなっていくから、
そうですね、うん、対話ということですね、
うん、僕なんかもうなんか弱会だけやなしに、
はい、
春巻クラブからなんとかなんとかなんとかかんとかなんとかお嬢ちゃんみたいなものを含めてなな
んとかお嬢ちゃんも聞かなかったこと
にして、ね、それ聞かなかったことにして、はい、それでいろいろそういう人と話する機会っていうのものすごく作っちゃうね、はい、自分でね、
違う方とね違う話をすると確かにこういろんなことが、うん、ああそういう世界があるのかと思いますもん ね、
そうやな、そのうち俺ぜひ犬とか猫と対話できるようになってみたいな
、はい、私も
大きく世界が広がるね、
ですね、
う
ん、きっとね、はい、
はい、
1年 の始まりでありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
妖話会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。